こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きましょう、はい、ということですけれども、質問いきなりいきますかね。
前回話したことで、
はいはいはい、
ね、収録後遠藤さんと話しててね、なんか、その部分をちゃんと伝わってたら言った方がいいよねなんていうねことも言ってたので、ちょっとその部分
補足
しときましょう
か、ね、補足。静かな退職の話がね、前回ありまして、ちょっとおさらいも含めてですけど、静かな退職というのは実際に退職するんじゃなくて、仕事への熱意とか、このやる気、エンゲージメントみたいなのを低下させて、必要最低限の業務のみを淡々とこなす働き方のことを言うらしいと、
はい、
っていうような人たちが最近すごく多いという印象があるけれども、はい、そういった静かな退職状態をどう捉え、どう関わっていくのが健全ですかねというご質問いただきましたという背景でしたよね。
はい、はい。で、まあ、ちょっと私の方の話からと、話としては、そういう部下の人を、に対してどう扱うかなみたいな話がちょっと強く、領域が広か、多かったんだと思いますね。うんうんうん、でもそのまあね、収録後ね、遠藤さんと話しててね、いやでも静かな退職者っていうのが、もう部下に持って、そのために上司の熱が下がっていっちゃうようなことの方が問題かもしれないですねって話が出てね。
そうですね。
うん。で、その、遠藤さんが松下幸之助さんの話とかを例にとって、松下さんだったらどう言ったんでしょうねって言った時に、いや面白いね、遠藤さんが言ってたけど、お前はどうか分かんないけど俺は関係ねえよっていうぐらいに、やっぱり自分 の、 進む道に進んだんじゃないかって。
で、結果的にその熱量でもって、その火種がこっちがついちゃうってことが起きるんで、結局なんか部下によって左右されてしまう火種ということの方がこう問題になるのかなっていうのも、一方でその自分事として考えるとあるのかなって話をちょっとしてたんですよね。
そうそう。で、すごく大事なポイントだから、やっぱこれちょっと今日補足したいなってね、ということで私は補足をいたしました。そうなんです。まあそういったね、やっぱりリーダーの人たちがね、やっぱこう己が信じるものとか進みたいものみたいなね、そういう情熱を冷めない、むしろかえってむしろ燃え上がる、
逆境ではないですけど
ぐらいの方がいいのかもねっていう話でしたね、
いう話もね、
大事なポイントだったと思います。はい。
まあ、ということで、今日も早速、質問に行きたいと思いますが、いろいろですね、なんかこう、似たような、質問はまるで違うんですが、
うんうんう
ん、なんとなく似てるなという傾向がすごい、なんか感じませんか、井上先生。
感じます。すごく感じます。
ねえ、そんな中でなんですけど、悩んだ結果、今日はちょっと感情の話、
はい、
行きたいなと思っております。
はい。
テーマ、タイトルがですね、組織における感情はどこまで扱うべきですかという質問でいただいております。ありがとうございます。行きましょう。はい。最近、感情を扱うマネジメントが語られる一方で、どこまで踏み込んでよいのか迷いがあります。共感しすぎて線引きができなくなってしまう。突き放すと冷たいと言われる。組織において感情を扱うことの適切な距離感はどのように見極めればよいでしょうか。
はい。まあ、組織において感情を取り扱うということがどのぐらいかっていうことで言うと、
うん、
感情自体を扱うということが目的ではなくて、やっぱりこう人なので、感情が湧きますねと。で、人がやっぱり前向きに仕事を進めるにあたって、マイナス感情を持っていたら、それだけで前に進む力は限りなく減じるだろうということなので、やっぱこう前向きになるとか前に進む力を高めるためには、やっぱり、マイナス感情とかをちゃんとこう、理解しなきゃいけないし、で、ただし、で、片方でプラスな感情が湧くような工夫も必要だよねと いうことですね。で、おそらくこの質問者の方も感情をどこまで扱えばいいんだろうかっていうところで言うと、ポジティブな感情ではなくてネガティブな感情の扱い方でなんかこう悩まれてるんじゃないかなっていう気がしますね。
ああ、なるほど、なるほど。
どうしたかというと、でやる気になっててね、いやこれ面白いんですよこの仕事とか言ってる人に対しては、決して感情いいね、かいいね、それでいいよねなんて言ったって何の問題も起きないと思うんですよね。
まあ、確かにあえて線引きする必要もないですもんね。
うん、だけどマイナス感情が起きているっていうことは、とても大事なことなんだけど、そこをあんまり扱いすぎる と、なんかこう統制が効かなくなるんじゃないかみたいな心配もあるでしょう。で言うとね、やっぱり感情をどう扱うかは、大事なことは、感情自体がなぜ起こってるかなんですよね。
うんうん、
だから同じものを見ても、笑っちゃう人もいれば泣いちゃう人もいる、怒っちゃう人もいるみたいに、やっぱり感情の一個手前に捉え方があるわけですよ、
はいはいはい、
でその事象をどう捉えたからどういう感情が起きたかっていうことで言うと、どう捉えたかを分かってあげるっていうことがまず基本の基かなと思います。
なるほど、現実は一つじゃないですからね、
うんうん、なので、感情なんで感情を扱ってるかというと、その捉え方っていうのがいろんな多岐にわたっているのに、そこに触れずにこうあらねばならないだけ持ってっちゃうと、捉え方が全然違う捉え方をしたら具体的な行動も変わっちゃうはずなんですよね。
はいはいはい、
だから捉え方、この人はどういう捉え方をしているのかが大事で、その結果この人は怒っちゃったは、まあ、あるんだけど、そんなに怒るなよって怒ることを扱うよりも、あ、そういうところから考えたんだねっていう、そこのどう捉えたかがを理解することで、いやだとしたら、君が納得するとしたらこういうやり方だったらどうなのかななんていう次の話にもなるでしょう。
うん、
ということで、怒ってるから怒らないようにするためにじゃなくて、なんで怒ったのかっていうことに触れていくということだと思いますね。それと、特に、その辺が大事なのは、チームとか組織の向かっている方向に対してのそれぞれがどう捉え、どういう感情が起きてるかっていうことは、ある意味丁寧に扱った方がいい。だけど例えばですよ、2人の部下 A さんと B さんが仲が悪くてお互い嫌いだみたいな感情をどう扱うかって、あまり扱いすぎても、マイナス、もっとマイナス効果が起きる可能性ある、
うん、
なるほど、変に上司が間に入りすぎちゃって、収拾つかなくなるっていうこともなくはね。ただ誰かが間に入ってあげないと仲の悪い2人が連携することはないので、やっぱりそこは冷静に上司がハブになってあげる必要がある。ただその時に、あまり感情感情感情っていうと、深みにはまる可能性もあるので、やっぱりさっきも言った、どうして何をどう捉えてるのかは理解してあげることはベースだけど、いやでも私たちがやらなきゃいけないことはこういうことなのでっていう、ここはちょっとある種感情扱いよりは論理性合理性みたいなのを前に出さなきゃいけないのかもしれないですね。
組織ですからね、難しいとこですよね、うん、単純に仲の悪い2人、
うん、
組織の、まあ、方針目的進む方向に対して完全に阻害要因となってる場合には、ちょっとどうすんだって話に介入必要かもしれませんけど、
うん、
でもこれあれですね、この話するといつも思うんですが、じゃあその組織の方針っていうものが共有化されてないからこそ、こうマイナスの感情でぶつかりがちっていうのも起きたりというのもあるじゃないですか。
ありますね。で、まあ、よく見るのはお互いベテランでね、
うん、
自分のやり方っていうのがあって、
うん、
そんなやり方するんですかみたいなこととかで、なんかこうちょっと違うなっていうスイッチがガチャンって入る、
うん、
とかね、からなんかこう指示命令されるような立場じゃないのに指示命令されるとかね、なんかそんなことでしょうね、
うん
うん、だからまあそのね、指示命令される立場じゃないのに指示命令されるっていうので、もう 嫌いだあの人っていうのは今言った指示命令されるはずの相手ではないんだっていうのが前提、そこが捉え方のポイントになるので、まあ、そこは、例えば上司が間に入った時にも、あ、それはあなたがそう思うのはよくわかるよと。だけどな、 B さんは何を言おうとしたかっていうと、こういうことが言いたかったっていうことなんだけど、それはどう思うのっていうような風に入ってあげる。
なんかこう少なからずその感情が起きた場合に、
うん、
その感情の背景となるものが何なのかという理解はやっぱり大前提としてないと、はい、話が始まらないんですかね。
そう、だからやっぱりこう感情の時の前にさっき言ったね、どう捉えたかって、どう捉えたかっていう中にはね、うん、非常に言語化できない捉え方っていうのはあるんですよ。つまり感じる、あの考えたじゃなくて感じたっていう、
ね、なんとなくってやつですね。
そうそう、なんとなく偉そうとかね、うん、なんとなくって感じることもあるのでね、
はい、なんかわかるでしょって言いたくなるやつですよね、うん、そうそうそう、なんでわかんないのみたいな、
まあでもで、そういうところまで、あの、場合によってはね、やっぱその人の成長のためにそこが、そこの捉え方っていうのは少し変えてあげた方がいいなと、変えたらもっといいのにななんていう時は少し、深掘りしたような話にまで言ってもいいけど、あまりそこに、時間を取って扱いすぎているがゆえに、さっきから言うように、うんうん、あの逆に深みにはまる、なんで分かってくれないんですかみたいなモードにどんどん入っていっちゃう可能性もなくないので、そこは注意しましょうっていうのはちょっと一言添えとかないといけないかなとは思います。
山井先生、この辺ってどう考えるんですか。先ほどの会社の方針が明確で共有化されていれば、はい、確かにそのもとにこれはおかしいよねっていう共通のもとに違和感とか怒りに対してもその背景を語り合った時に、でも俺らはここは一緒だもんねが語れるじゃないですか、
はい、
でもそれがないと寄って帰る場所がなくなるので、多分これが普通だと思うんですよね、よくある
組織、はいはい、
なんで感情が感情のままで背景は分かったけどそんなもん知らねえよっていうところに落ちてしまい、
うん、
なんかその先進まないっていうこのジレンマ、
うん、まあ、なので、まあ、今ね遠藤さんが言ってくれたような、そのやっぱりこう方向方針みたいなのがやっぱ どこを軸に考えるのっていうことはやっぱり組織はやっぱり作っておかないと、
うん
うん、あの示していたりみんなが分かっていない と、そのズレがどこなのかが分かんなくなっちゃうんですよね。
そうですよね、
うん、
寄ってたくつものが違ったらズレもクソもそもそも軸がずれてるから、
そう、世界が違う、
世界が違うで終わっちゃいますよね、うん、
だから土俵違うよねっていう話になっちゃうので、
うん、
だからそうじゃなくて、いや同じ土俵で立ったとしたらどうなのって、でもそれでも違いがあるでしょうと、 であればね、あんまりこう感情的な、なんていうのかな、感情的な部分がどんどんどんどん強力になるっていうの、強くなるっていうことはあんまりないとは思いますけどね。
ほう、
確かにね。ただその感情、この方がやっぱり感情を扱うってことはどこまで大事かっていうことで言うと、もう一回整理すると、うんうん、やっぱりチームの方向性とか、それから落とし込んだ時の具体的なやり方とか行動っていう部分の分、うん、こう決めていくというか、そこをあのみんなで統制統率していくような段階においては、感情っていうのはそれをどう捉えてどう考えてるかどう感じてるかってことは大事な情報なので、そこは丁寧に扱ってくださいねっていうのが一つ。ただ個人個人が人間関係性の中で感じてるもので、それがチーム運営の阻害要因になってるかなってないかは一つまた判断基準なんですけど、阻害要因になってるとすれば、どっかで間に入ってそれぞれがどう思ってるかという、相手に間に入ってお互いを通訳してあげるようなことも必要なので、その部分でもやっぱり感情っていう怒りだとか、悲しみとかっていう感情だけではなくて、どうしてそんな風に感じるのっていうところに入っていく必要はやっぱりあるでしょうねということなんですね。
ということですね、うん、まあ、というわけで、いやこれはもう人間の話なのでね、
うん、
単純じゃないですが、いや非常に重要な、なんかこういった質問最近増えてますね。
そうでね、 今言ったこともね、聞いてる方、このポッドキャストで私の話なんか一生懸命聞いてくれてる方はね、うん、ああやっぱり共感が大事なんだななんていうふうに感じてる方もいるでしょう、うん、でね、最近ね、今みたいな話もそうなんですが、まあ、前回の話もちょっとつながるんですけど、
うんうん、
上司が部下のことに対して共感してあげるってとても大事なんだけど、
うん、
もう一個ね、私大事だなってあまり言ってなかったなと思ってることが一個あって、
ほうほうほう、
部下に共感してもらうってことも大事なんだと思うんですよ。
あ、自分が上が、うん
うん、自分のことを部下に共感を持って捉えてもらうっていうようなことも大事なので、
うん、
要はどういうことかというと、自分はどういうことを思っていてこういうふうにしたい、なので今回についてはこういうふうに感じるよみたいな、そういう自分の、感じ方、感情とまでは言わない、感じ方、考え方までいかなくてもいいから、いや楽しそうなんだよと思うんだけどともいいから、そういうことは、提示して、で部下がいやそういうふうに考えるんだったら、そう、確かに楽しそうですよねっていうふうに共感してもらうっていう場面もなんか大事になってきてるんじゃない
か。なるほどね、上から下とか下から上だけじゃなくて、うんうん、相互の関係ということですね。
なんかその辺は感じますね。
なるほど、ということでね、はい、ちょっとこのあたりはいろんな皆様からの質問を通していろいろ可視化していきたいなと思いますので、今日の話を受けまして、また具体的に質問ありましたら、はい、ぜひ具体的にいただけますと一緒に考えていきたいなというふうに思っています、
はい、
ということで終わりましょう。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。